注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
あ、尾上亮太郎です。
さあ、尾上さん、もうぼちぼち夏休み、あ、夏休みってもう終わりました？
いや、まだ。
あ、31日まで。
そうですね、多分。
うちのね、新潟市内でもね、もう今週から学校始まるってところと。
あ、結構そうですよね、昔と違って結構。
うちの子は31日からなんですけど、あ、までなんですけどね。
そう、近況と言いましても、
はい、
ほんと先週喋ったばっかり
で。そうですね。
こんな大きな変化ない
そうです、はい、確かにそうですね。
はいはい、うん、でまあ、今回はシーズン、コブラ界シーズン2ということで。
はいはい、コブラ界シーズン2。
見ました？
見ましたよ。ちょっとね、
もう。いや、ね、マジでちょっと一言言わせて、
はい、
シーズン2が1よりまた面白くなって
る。そう、俺ちょっとシーズン2ね、グズグズしてるなって思いましたよ。
いや、けどね、ほら、クルーズ先生の登場によって、クルーズ先生が悪を引き受けてる。
はいはいはい。
うん、それで、
うん、
新生コブラ界のジョニーが、ちょっとゆらぐ。
そうですね。
揺らぐ心というか。
ええー。
でね、毎10話のうちね、結構好きなエピソードがいくつかあって、
ほう、
まあまあ後半の方だけど、メキシコ料理の話とか。
お
ー、ほら、一瞬ほら、宮城道と小ブラ会が寄り添うのかなっていう、
うん、
思わせる、ちょっとほら、
まあ、ワン
シーズン、ちょっと
アクセスにもシーズン2にもね、なんかちょっと接近する場面があるんですよ。
そうそうそう。
あ、ダニエル
と。まあ今回ね、目玉としましては、その、旧小ブラ会を作ったクルーズ先生っていうさ、ベトナム帰りの。
と自分で。
一応、米軍出身と言いながらも、ちょっと経歴が怪しい男がね。
そう、まあ、
僕さ、思ったのがさ、
はい、
ベストキッド本編の時よりさ、
はい、
若くなってない
。クルーズ先生？
あんま受けてないというかさ。
まあ、おじいさんっぽくないですよね。
そうそうそう。昔から老けてるせいか知んないけど、
まあ確かに。
あんまりね、その30年の時間を感じさせない俳優というかね。じゃあ小泉さんのちょっと注目ポイントはどうなん
ですか？注目ポイントはね、ディミトリーですよ、なんと言っても。
オタクのね。
オタクの、
まずその、モヒカンになったホークの親友だったんだけど、
そう、ミゲルとホークとね、3人いつもつるんでたみたいな感じだったのに、
そう、ほいでホークに誘われて、
うん、
コブラ会に最初入るんだけども、すぐもうやこんなとこやだ、
一発入れられてもうヒュルヒュルヒュルみたいな、
そうそうそう、で理屈っぽいやつ、ね、
うん、すごい、まあ一番現代っぽい、現代人ですよ、なんかこう、コンプライアンス的にアウトでしょみたいな。あ、そうっすか、失礼しました。一番現代人みたいな、ネット民みたいな。
そうそうそうそうそうそう。一番このね、2020年代を生きてる若者というか、あ、2010年代か、あれは。
そうですね。
そう、なんかほんとね、要はもうフルコンタクトはやめて、タッチフットボール、方式でやってくれとか言って、で、宮城道に入る、
ね。そうなんですよ。そんで宮城道でももうグズグズグズグズ文句ばっか言って、
グズグズもう練習方法変えてくれ
る、ね。こんなの何の意味もないとか。
そうそうそう。それでそのエピソード2の後半にあるそのなんかホームパーティーみたいなところでね。ホークに対するこの攻撃をするんだよね。もう、ホークはもう今ね、イケイケでね、
そう。
そう。もう昔のオタクのホークとは違うのに、
コブラ界
ニトリーはね、
ナンバー2の地位を確立してたんですよ。
そう、けどディミトリーはね、そんなフォークをね、もう拳じゃかなわないから、ね、口でね、みんなのいる前でおねしょの話をしちゃったりするね。
そう、ひどい。
そう。
ほんとひどいな、あいつ。
あいつはね、ほんと、もうオタクの鏡と言いましょうか。
もうひどすぎて面白くなってきた。
まあまあね、こいつが発端じゃないんだけど、こいつも一応発端になりうる存在であって、それで、なおかつ、その主人公の、
はい、
ラルフ・マッチョの娘サマンサ、
サムですね。
サマンサがね、これがまた可愛いんだけど、ちょっと
サムちょっとぽっちゃりしてきましたよ、シーズン1より。
そうそうそう。いや、ほいで、そう、それちょっと話するけど、それを言うならアイシャがちょっと痩せちゃったんだよ。
あ、そうですね、黒人のオタク仲間だった。
そうそうそう、ちょっとね、やっぱコブラ界で練習したせいか、ジムでね、ブサイク、まあブサイクは変わんないんだけど、ちょっと痩せてんだよね、今回。ほいで、そう、サマンサがね、その、ジョニーの息子、ロビーと、ロビーが部屋に、あの、一緒に住んじゃっておかしいよ
ね。そう、だからね、サムがね、もういつももうなんかね、もうこのドラマ始まって、彼氏3人目ですよ。
あ、そうだね。
それで、
アジア人から。
もうちょっともう惚れっぽすぎて、好きあらばもうチュッチュチュッチュしちゃうんですよ。
そうそうそう。あ、それで、プラスコブラ界に、その、新しい女の子入って
そうそう、
コリーというね。
貧困層のね。
そう、結構セクシーな感じの。
おっぱいがやたらでかい。
あの、イケイケな感じのね。
もうめっぽう気が強い。
そう、ヤンキーみたいなね。トリーっていうのがね、これが、ミゲル。のことをちょっと好きになって、ね、
そう、も
とも
とムエタイやってたっつって、そんでコブラ界に入
門する。キックボクシングか。
あ、キックボクシングか。
そうそうそう、そうそうそう。結構強いんだよね。
すごい強い。
そう、
その上ね、こうブレスレットがね、こうあのトゲトゲになってて、いざという時はこれで戦うんだって。
もうそれもラストエピソードまで言っちゃう、それ。
いや、それ初めの方に言ってたんですよ、登場した時から。
あ、そっか。
それで、常在戦場で生きてるんですよ。
で、まあまあ、その、トリーが、ミゲルのこと好きで、
はい、
そのね、わざわざ、まあよくあるんだけど、その、ホームパーティーで酔っ払ったサムとミゲルがさ、ちょっとチューしちゃうんだよね、
そ
うだね。それを見ちゃって、もう怒り狂っちゃうんだ
けど。
で、まあまあ、こっからがあれなんですけども、あ、途中があれがひどくなかった。あの、
はい、
宮城道の道場。
あれひどかったですね。クルーズ先生とホークがね。
そうそうそうそう。宮城道のね、道場をね、夜中にね、襲撃してね、もうめちゃくちゃにしちゃうんですよ。
そう、宮城先生。
で、なおかつ、パッと森田の、勲章かなんかを、ね、盗んだっていうのは。
そう。
そう、いや、あれけどさ、まあまあドラマかもしれないけど、あれはもう刑事事件だよ
ね。そうですね。
そう、夜中に
器物損壊ですよ、はい。
そう、もうめちゃくちゃ見せちゃうわけよ。で、それもありつつの、まあラストですわ。
はい。まあ始
業式ですね。ホームパーティーからの因縁が、新学期が始まったんだけど、そのイケイケのトリーが学校に来てないって
。そう、ロビーがそこでね、転入するっつって。
そうそうそう、ロビーもその新しい、みんな一緒の学校に来て、さあ新学期っていう日にトリーが放送室から、そう、放送を始めちゃう。金八先生シーズン2みたいな感じでね。
サムにお前はズベコーだから、とっちめてやるみたいな。
そうそうそう。そこで待ってろみたいな感じで。
何も放送で言うことないのに。
校内放送を使って宣戦布告して、こっから大乱闘が始まるわけ
です。ものすごい乱闘でしたね。
いや、あれはね、相当撮影大変だったんじゃないかってぐらい。
まあすごかった。
壮絶なバトルが始まるわけなんですよね。
そう、でもね、あそこ一個だけね、もう納得がいかないことがあるんですよ。
ない。
ディミトリが全然真面目に練習してなかったのにそこそこ強くなってるんですよ。 そんなに
宮城道の奥義や防御の技を、
そう、宮城道そんなにってまともなスパーリング全然やってないのに。
そうそうそう、 そこでもう宮城道対小倉会の戦い、
フォークをやっつけてしまうということもあるのに、
でまあそのサマンサス対トリー、女同士の戦いもあることながら、その主人公である一人であるミゲル対ロビーの戦いも、
ね、そうですね、
壮絶な感じ、校内全部使って戦うみたいな感じになっちゃって、そうで、まあシーズン2のもうこうラストのラストなんですけど、
はい、
なんと、ミゲルがね、階段、この2階から1階みたいな、
そうそうそう
そう、こっちは、
ね、テラスみたいなとこから
意識不明の渋滞みたいな、
いやもう完全に手すりに背中ぶつけたから、腰椎とか、
そうそうそうそう、
やねえ、下手すら頸椎やっちゃうんじゃないかみたいな、
やっちゃう感じで、もうシーズン2のラストはもうミゲル渋滞のまま終わってい
く、ね、そうなんですよ。で、ロビーもね、ダニエルにチャンスを与えたのにお前はダメだみたいに言われて、
そうで、ロビーも失踪しちゃうっていうね、
そうなんですよ。
いや、そうで、さっきのブレスレット、
はい、
トリーのブレスレットが、このサマンサの腕を引っかく、
そうですね、ブルース・リーが犯につけられた胸の傷みたいに、
そう
3本線の
傷
になっちゃう。
まあそう、だから俺はね、だからそのほら、そういう子供たちの乱闘を招いたのは、このダニエルとジョニーの確執だって本人たちはね、反省するんだけど、だから俺はね、ジョニーがちょっと成長している感じが、
そうなんですよ。
そう。で、今回ほら、ちょっとお休みっていうか、お遊び会があったよ
ね。仲間と、バイカー仲間と、
ジョニーの昔の、コブラ会仲間と一緒に、
キャンプ、
もう一人がマッキガンを宣告
したんですね。そうなんですよ。マッキガンってあんな、外で野宿しちゃダメだろうって思うんだけど。
病院抜け出して、4人ぐらいでバイクツーリングをするっていう。
そう。
で、しかもそのバイクツーリングやって、泊まった翌朝に、その、マッキガンが。
いや、野宿はダメでしょ、こともあろうに。
あれはね、ちょっと箸休めな感じ
で、ね、ね、でも一般人でも具合悪くなりますよ、あんな寝袋も何もなしで寝てたら酔いつぶれて寝てますよ、野宿。
いや、だからあのドラマすごいのは、当時の俳優がね、萩尾が出してるが、まだまた出てきてくれて
る、ね、いや多分ね、でも本当に末期間だったんじゃないですかね、エンドクレジットで、
あ、出てたっけ、
うん、
捧ぐ、
そう、誰々に捧ぐっつって、誰か死んじゃったから、だから本当に末期がんだから、末期がんの役で出演してもらったんじゃないかなって感じがしました。
そうなんだよ、パッド・モリタもそうだし、あとほら大家さんもそうだし、あとジョニーの父親もそうだし、なんかね、この撮影中どんどんなくなっていって
る。あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、
へえ、そう。まあでも、ジョニーはすごい良くなろうとして、ノーマーシーとはいえ、クールであれみたいな。コブラ界は、
バラス、
そう、かっこよくなっちゃう。そう。で、本当のノーマーシーは、かっこよくないぞっつって、クルーズ先生とそこで対立するんですよ。
そうそう。で、クルーズ先生がね、最初さ、いや、俺今ホテル暮らしでさ、もうホテルの清掃係と揉めちゃってとか言ってて、もうそんなホテル、もうシェラトンなんかやだよみたいな言ってんだけど、うん、後つけたら、
うん、
何のことなんで、ホームレスの救護所みたいな、
ね、そう、シェルターみたいなところ
で、ね、泊まりしてて
辛い暮らしをしてたっていう。
そうそ う, そ う, そう。
で、なんか今まで言ってた政府のなんか隠密活動みたいな、
うん、
特殊任務みたいなの、
ね、ちょっと嘘がちょっとずつほころびが出てきてさ、そう
そう、そうなんですよ。
で、けど、ほら、小倉会の中では、
うん、
フォークとトリーは尊敬のまなざしで見てたよな。そう。
で、クルーズ先生があんまり厳しすぎて、うん、何人も辞めて宮城道場に行っちゃう。
そうそうそう。うん、で、本当、ラストのラストは、
はい、
あれだよね、ジョニーが小倉会、
そうなんですよ。大家と、大家と結託して、クルーズ先生が物件を丸ごと奪ってしまうっていう。
そう。ほいで、これが本当、俺が作った小倉会だよ。これからも。 今までも、そしてこれからも。
とはいえね、あそこの備品とかはジョニーのものなんだから、返してもらったらいいのに。
それでも、そのラストは、もう、じゃあ俺も、お前のもんで、じゃあやるよ。それで、その、宮城野のダニエルもダニエルで、その娘が傷つけられたっていうのを、奥さんがもうやめてよ、空手なんて。
そうなんですよ。
分かったよ。そこも道場片付けるところで終わって、どうさ、この
後。俺はシーズン2のね、ちょっと不満が結構あるんですよ。それはね、恋愛シーンがかったるいっていうのと、
まあ、
みんな恋に狂ってくじゃないですか。
まあそれがティーンだからさ。
まあでも、ダニエルと奥さんとか、ジョニーが婚活アプリみたいの始めたり、
そう
マッチングアプリか。
そう、ジョニーがそのミゲルのお母さんであるさ、パルメンとね、いい感じになっちゃったりしてね。しかも、ダイナーを忘れたけど、オープニングからね、夢の中でセックスする
そう。変ななんか、舞台照明みたいなところで。
そう。いや、夢だったかって。
そう。
それぞれね、どうなっていきます
か。でね、中でも一番辛かったのが、そのね、なんかその、ダニエルの中古車店で従業員が一人辞めるじゃないですか。
あ、ちょっと待って、今小泉さん。
はい。あ、音声が変ですか。
小泉さん、今声が
ウィンウィンウィンウィン
ってなってたよ。
これは失礼。
ダニエル。誰が辞める？
なんか従業員が、ジョニーに腹叩かれた人が。
はい、引き抜かれたみたいな。
そんで、なんか、昼食会を奥さんがセッティングしてたら、ダニエルが宮城道場の特訓でキャンセルしちゃう。
特訓でね、冷凍室みたいなのが入っちゃって。
そしたら奥さんがもう相当おかんむりで、でもケンケン怒んないんですよ。
そう、もうなんかちょっと冷めた感じ
ですね。もうあなたとはもう信用できないわみたいな。すっごい、ダニエルがどんななんか、もてなしても全然解きほぐせないみたいな、あれも見てて苦しくてやだ
ー
こんな奥さん怒るのやだ、謝っても許してくれないの最悪って思って、
もういやけどそう、小村会通して思ったのは、そのカルメンなり奥さんなりが、正論を言ってんのよ。そのどっかで歩み寄れないのかしらとかさ、そうだからそのね、ダニエルと、ジョニーが暴走気味なところをね、女性陣がちょっと抑えて、
まあそうですね、
抑えていく役目なんだろうなと。
ただ仕事上ではむちゃくちゃ厳しい
、
そうやだな、あんな風に怒られたらもう。
なんかさ、
諦めちゃう、あのレベルで怒られたら
そうで、アメリカ映画とかドラマでよくある、ほら、厳しい奥さんでもほら、たまにセックスして仲良くなるみたいなね、なんかデートするみたいな、
ね、まあ確かにダニエルも最高の夜だったわなんて言わせて、なんとか回復しましたけどね。
そうで多いよね、なんか、あとは、そう、途中なんだけど、ロビーがまたほら、悪い奴らの、ほら、と対決するんだよ
ね。あ、そうですね。
財布盗んだろみたいなね。
うんうん。トリーのバイト先で。
そう。いや、トリーじゃない、ビーチクラブみたいな。
あ、ビーチクラブ。
プールサイド。
あ、そうだそうだ。
そう。で、向かって、足のやつら、あ、あいつらならここに財布隠してるだろうっていうさ、桟橋の下に隠してるスポットが、そこに財布が大量にある。で、そこで、昔の悪い奴らがやってきて、
そう、
お前何やってんだよっていうところに、もうボコボコにされるんだけど、ダニエルが助けに来るっていうシーンがあって。
そう。ロビーはね、スマホをセッティングして撮影しているんですよね。
撮影してるんだよ。受け目ないやつ、
でこれを流せば宮城道場はもう超流行りますよなんつったら、いやそういうのはやめようっつって
あとそう、それ言うならあのシーンもいいよね、 バレエ祭りっていうバレエ町内会の祭りみたいな、
はい、初めの方ですね。
そう、宮城道を宣伝しよう。
そう、
宮城道をこのステージでさ、うん、旗を披露したりしてさ、
そう、もう最後の最後にね、あのダニエルが氷を割るパフォーマンスで、氷を割
る、それはもう昔の映画にあったみたいなんだけど、そう、
決めようとしてたら、
クライマックスなんだけど、その直前に、
そう、
なんと会場に黒い道着を着たコブラ会の連中が、コブラ会、コブラ会って、こう、歩き込んできて、
そう、
もうみんなの注目を一心にこう、で、奪っちゃうんだよね。
そうそう、
あそこも俺ちょっと空腹なのが、
ええ、
よし、俺たちもやろうぜ、コブラカジョニーが言うんだけど、
あ、
クルゼンでも乗ってんのかな。で、要はもうステージが完璧に出来上がってんだよね、その垂れ幕、でっかいコブラ
カの垂
れ幕とかさ、急遽にしては結構振り込んであって
さ、しっかり仕込まれてる。
そうそうそう。で、そこで派手なアクションをコブラ界の連中が見せるから、みんなね、夢中になっちゃって。
そうなんですよ。もう
氷割ることもなく。
そう、氷がただ溶けていくっていう。あんな悲しい氷はない。
そうそうそう。あ、そうそう。ほいで、それで今思い出したけど、あれ見ましたよ、その、ベストキッドレジェンズの予告編を。
あ、はいはいはい。
あれ、ジャッキー主役じゃん。
そう、ジャッキーなんですよ。ジャッキーでベストキッドがあって、
それで、ラルフ・マッチョも出てくるじゃん。
そう、それ俺見てないんですよ。
いや、ラルーソ先生って出てきたよ。
あ、ほんと？
そうそうそう。うん。で、ジョニーは出てきてるかどうかわかんないけど、とりあえず、メインはジャッキーで。
そうですね。
で、サポート的に、ラルフ・マッチョも
出てき
てた。なんかめちゃくちゃもうアクロバティックな空手になってたけど
ね。カンフーですもんね。
ああ。
そう、ウィル・スミスの息子は出るんですか？
いや、あれ違う子だったんじゃないかな。全然違う子を助けるみたいな。
なるほど。
だけど、うん。
まあちょろっとリンクしてるぐらいなもんなのかな。
そうだ。だからコブラ界を見終わんなくても楽しめるはずですよ。
はあ。わかりました。いやーもうね、シーズン2もさらっと見ちゃって、今日待ちくたびれてたので、我慢できなくて、シーズン3も初めの方見ちゃいましたよ。
俺も4の4まで行ってるから
ね、今。そうですね。じゃあ、早々に、次3、4まとめていきます？
いいよ。あ、じゃあもう来週とかになっちゃうと、もう小泉さん、レジェンズを見てる感じになるのかな？
いや、わかんないですね。まあ見るかもしんない。
うん、まあまあ見たら見たでまたそのね感想も
そうですね、やっていきましょう、
うん、
さあ今日はそんなとこでしょうか。
今日早い30分。
まあそうですね、近況もなかった。
いつも40分ぐらい
か。そうなんですよ、うん、
いやまあまああとね、思い返せばどうだろう、うん、やっぱ俺トリーが可愛いな。
トリーはね、ヤングケアラーでもあるんですよ。
ああ、そうなんだよ。
そう、お母さんが人工透析で、
そうそうそう。
で、大家に、お前の体で払ってもらってもいいんだぜ。
いや、やらしい。しかもさ、その、単位として、サマンサがもうお嬢様だからさ、と、もう上流階級と下流階級の戦いみたいな側面もあったりして、そうそう。あとさ、もうこれは早くの早くなんだけど、コブラ界対宮城道の戦いに、本当小学生みたいな男の子2人がね。
そうそうそうそう。あの、東洋人と白人のね。
そうそうそう。本当ちびっ子のね、
2人あいつよくコブラ界、通えてたな、みたいな。
いや、ラストのエピソードは結構なね、技とかを繰り出したりして、で、最後警備員に担ぎ上げられて、去っていくんだけど。あれもちょっと面白い。
そう、まあ、今シーズン2はね、ロビーがね、なんか口調から出したせいであんま面白くなかったんですよ、ロビーが。
あ、なんか小泉さんとかロビー注目してるもんね。
そう、ロビーはね、やっぱかわいそうな時がいいなっていう。
ああ、ロビーどんどんさ、まともっていうかさ、
そう、
あの一番まともなやつになっていってるから。
そうなんですよ。だからね、なんか結構なんか余裕の笑みを浮かべてる場面が多くて、ニヤニヤって、あの顔がなんかね、お前ってなんかちょっとイラッとするんですよ。
お、 なんか俺あいつ見てるとジョン・トラボルタを思い出させる。うん、
さあそんなとこでしょうかね。
はい、じゃあシーズン3はさあこの先ね、
はい、
宮城道と小倉街がどうなっていくのか、
さあそういうわけで、ではまた皆さんもシーズン3を見て、はい、ぜひお楽しみください。お聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また
さようなら。
はい、さようなら。
注文した料理と
あの映画、この映画、味わうのは